礼拝の時間に白衣からお邪魔いたしました。青山とそして坂本幹事が来ました。本日拙い話になると思いますけれども、よろしくお願いしたいなと思っております。そして本来ならば整備堂来てきちっと話そうかなと思っとったんですけれども、もう先ほどから冷や汗をかいております。ですからもう悪気を着ないで話すということで、ご了承願いたいなと思っております。そして今日、この礼拝に来るきっかけとなりましたのは、7月30日に行われました、すずの40周年に来ていただく時です。教育会長の隣に懇親会に座りまして、酒を飲んで、語り合っていました。そして教育会長の方が、川奥さんは来年35周年だそうですね、35周年やからぜひ来てくれということでした。で、白衣の方も、来年35周年です。私は34代目の会長ということで、少ししました。あ、同じですね、白衣も来年35周年なんですよということで話がありまして、ぜひ遊びに来てくれということで、気軽にその時は分かった、すぐに行きますよと返事をしたわけなんですけども、次の日気づいたら、来年過ごしてしまったなと、もう真っ青になりまして、行くってことは、2が3分でしゃべるってことはまずいなと思いまして、それから1ヶ月、今日迎えるまでに何を言うかと一生懸命したんですけども、私はそんなうまいことを言う能力はありませんので、今日は、白衣クラブの紹介と、もし時間がありましたら、白衣の青山というのはこんなもんやということを含めまして、なんとか時間を持ちたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。白衣ロータリークラブなんですけども、一応区域といたしましては、白衣市と宝達清水町、今清水と塩町が合併いたしまして宝達清水町になりました一市一町です。そして創立が昭和48年6月なんですけども、1973年、これは同じく川奥さんと同じ年で、白衣の方が少しだけ早いかなって調べたらなっておりました。で、スポンサークラブは七尾ロータリークラブです。で、姉妹クラブには2600地区の塩尻ロータリークラブがありました。これは毎年お互い行ったり来たりして、私が入会する前は小学校の剣道とか柔道の交流もしていたんですけども、お互いの負担がでかいということで、今は周年授業とか、行ったり来たりということです。で、昨年、堀川さんでしたか、2600地区のガバナを開設しておりましたので、白衣の方から10人近く、お祝いに兼ねて行ってまいりました。で、来年は高3を開設しますので、ぜひ招致の方お願いしますということで、お話をしております。友好クラブといたしまして、2840地区の藤岡ロータリークラブです。ここも毎年行き来省庁話はあるんですけども、なかなか藤岡も遠いですので、周年事業の行き来があります。藤岡というのは白衣市と姉妹提携をしておりまして、その絡みで、友好クラブになったと聞いております。そして、白衣クラブの事務所のあるのは、中央町、先ほど会長ゲストさんの高橋さんおっしゃってたんですけども、ちょっと左側のちょっと汚い建物なんですけども、桜の名所で、白衣は結構綺麗な桜の咲くところです。でそこの中の白衣市合同事務所というところがあります。そして、白衣クラブは例会日は毎週木曜日です。明日は例会日で、今日聞きした報告をちゃんとしていきたいと思います。そして、会員数は現在39名です。この後にも話し出しますけども、9月日からもう一人若い子が入りまして、40名、9月日から40名になる予定です。そして、本年度、青山年度の方針ということで、少し述べさせていただきたいと思うんですけども、RI のテーマは率先しようということを受けまして、親睦と交渉を通して明るい未来のために率先して行動しようということで、白衣のテーマとしております。その中で、5つを 活動方針といたしまして挙げております、まあ、最後の方にぜひ皆さんにお願いというガバナーエレクトの件でお願い、ガバナーですか、来年配置するガバナーのお願いも含みましてありますので、またぜひ見ていただきたいなと思っております。そしてまず最初の1番目といたしまして、会員増強、地区の運営方針で月と65を続行するにあたり、当クラブとしては3名の順増を達成するということをまず挙げております、地区から1名以上順増ということはやかましく言っておるんですけれども、で大会方針、これは昨年度30日では6月30日現在で、37名でした。で理事会を取っておりまして、2名増えたんですけども、実質7月1日からの数字で39名になっています。でそれから、1名を増やそうということで、とりあえずは9月には1人入りますので1名増えます。今坂本幹事もそうなんですけども、私もそうなんですけども、白衣青年会所の OB が結構今入ってきております。そこで、若い人らが一生懸命になりまして会員に進んでおります。数人の候補も今上がっておりまして、楽観的ではありますけれども、順増は間違いないので、1名順増は大丈夫なんではないかなと思っております。それに3名に少しでも近づきたいなということで、頑張っております。そして、2番目にクラブの活性化ということで、クラブリーダーシッププランを活用して委員会構成を簡素化し、クラブ全員で奉仕活動や親睦活動に取り組むということで挙げております。クラブリーダーシッププランは、昨年の加賀の地区大会の方で発表されたんですけれども、この後のガバナーの配置にもありますので、私は2様と聞きまして、これはぜひ取り掛からなきゃダメやなということで、今年からもうやりました。そして、昨年まで37、8人で16委員会あった委員会なんですけれども、今年は12人委員会を減らしまして、さんの効率化、それと事業のみんなが参加しやすくなるようにということで考えております。そして SA、 私の大先輩で大好きな先輩なんですけれども、 SA の松永さんにお願いをいたしまして、夜間例会を増やすということを今年は3回から4回やろうかなと思っております。つい7月の終わりものでしたが、農業例会ということで、第1回目の、夜間例会をさせていただきました。その時は奥さん方も参加していただきまして、40何人でしたか、結構な人数になりまして、大変嬉しく思っております。そして、クラブリーダーシッププランの利点というのがありますので、皆さん方にまだ最近はまだかかってないということを聞いておりましたので、少しだけ利点をお話しておきたいなと思うんですけれども、現在のクラブの運営を見直す機会を与えるクラブリーダーシッププランは、クラブに数関連して利点をもたらすということで、クラブの将来について全ての会員に意見を述べるチャンスが与えられる。クラブ運営を簡素化することによって、奉仕と親睦に集中するためのより多くの時間を会員に与える。クラブ会員がより一層関与することによって、将来のクラブ及び地区指導者が育成される。クラブ活動に会員がより多く参加するにつれ、会員保持率が高くなり、大会防止につながる。クラブ指導者はクラブ目標を達成するためにより多くの会員の協力を得ることができる。任命とクラブの目標の間に継続性を持たせることによって、ある年度から次の年度への移行が容易になる。クラブの監視を新鮮な目で見直すことによって、ロータリーへの熱意が新たになるということが挙げられております。言葉に読んだだけでもあまりわからないんですけれども、自分は実際クラブリーダーシッププランをやるということでして、まあ、クラブの委員会を減らしたことが何よりよかったなと、委員長を減らすこと、そして予算の集中ができることがよかったのではないかなと思っております。
そして3番目に、クラブの合理化、経費削減ということであります。昨年度に引き続きまして、限られた財源を効果的に運営し、無駄な経費を省くということで、今、パソコンなどを入れまして、データ管理をやっているような声は、すべての国会もそうだと思っております。そして、会員からもらう少ない会費を有効利用することを目的といたしまして、やっております。で、委員会を減らすことによって、一つの事業に集中的に予算を使えるのではないかなと思っております。そして、4番目に、ロータリー財団米山小学会への寄付ということで、国際親善小学生の派遣や米山小学生を受け入れた経緯を踏まえ、積極的に支援するということで、国際親善小学生は昨年からなんですけども、アメリカからマイケル・パイロットという子が派遣候補へ来ておりました。そして8月の頭にでした帰られました。でもう一つ、昨年度の幹事の松田君の孝太郎君の長男ですかが、今度は、アメリカの方にアルビオンロータリークラブのお世話になり合って1年間行っておりました。で、国際信者の方では交換留学生の方では何回か白銀の方で一生懸命に取り組んでおりました。そして、米山小学生なんですけれども、これも昨年なんですけれども、モンゴル、ブレンモンドという子が近代におりまして、勉強した子が1年間、米山小学生ということで白衣をお世話しておりました。そして米山小学会に白衣等いたしまして、毎月2500円ずつを積み立てております。これは融資を募ってなんですけれども、今、白衣で15人ぐらいかな、が毎月2500円ずつを積み立てておりまして、排出するようにしております。ですから、定期的に年間3名から4名の人が出るようになっております。だから、米山小学会の方では、苦労しないで、常に毎年3、4名確保しておりますので、これから新たにぜひ、1人でも2人でも増やして、3人全部読みてくださるような体制をしていきたい。なおさら来年ここ3月頭があるということで、その方も頑張っております。そして5番目に、ガバナーエレクトのへの協力ということで、2007から8年度、希望ガバナーが誕生いたします。今年度はクラブ全員でガバナーエレクト及びエレクト事務所の協力をして、次年度のガバナー事務所がスムーズに運営できるように協力するということでを挙げております。今年度ガバナーエレクトということで、久保さんは、各地区の式典なり、今本当はアメリカとかなんか勉強会に行くと聞いております。またパクさんの方にもお邪魔すると思いますけども、ご協力のことをお願いしたいなと思っています。今日来たお願いというのは多分この方が大だと思いますので、私の話をぜひお願いしたいというそういう点でよろしくお願いしたいなと思っています。そして6月、昨年私の前の年度でエレクトの時の第3分部で会長と幹事が集まった時にも、第3分部の方でぜひご協力をお願いしたいとしましたところ、心よく皆さんが引き続きいただきました。そしてぜひ10月の地区大会もみんなで行ってご協力を頼むということで、白衣の方にも今協力を呼びかけています。白衣の方から、10月ですか、親部の方には23名今登録がありますので、これを機会に鹿さんとは結構長く、合同例会なりしているんですけども、鹿と一緒なバスで行こうということを今計画しております。鹿さんの方は、まだ、分かったよとは返事はあるんですけども、具体的な人数とかは分かりませんので、したいなと思っています。そして、今年青山年度の3月ですか、白衣の方で、ペッツをやります。もう白衣の会場も抑えまして、来年の3月18日ですか、国民休暇村ちょっと千山ですかの方にあります、会長エレクトさんの方はそちらの方においでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。それと5月20日の方には地区協議会があります。 もうこれまでに組織を立ち上げていただいて、委員長さん方、ぜひお願いしたいなと思っています。今年は高岡の方でしたか、1100人集めたことをしたと聞いております。白衣の方もとりあえず1000人規模で行く予定でしております。とりあえず体育館になるかな、会場は、と聞いております。もう大変な仕事なのが残っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、実際に高山の入った2007年の10月には、地区大会も白衣でやろうと今考えております。大きい授業学は3つもやるんですけれども、これにはぜひまた皆さん方、もう石川県は全部協力してもらわないとまずいくらいになります。この後 PR にも、多分青山年度の6月の終わり頃から次の年度の7月の頭の上になるかな。多分それぐらいには回ろうという話で進んでおります。けどまだ期待性は一つもないんですけども、そういう方法で進んでおりますので、よろしくお願いしたいなと思っております。あと、クラブの方の紹介は以上になるんですけども、また時間がありますので、そしたら、青山、私は青山由伸というんですけども、青山由伸の自己紹介をさせていただきたいなと思っております。私は昭和30年5月31日生まれです。大平安の若く会長しております。世間知らずで若輩者ではありますけれども、一応やっております。そして、双子の座の B 型、一応妻は1人、子供3人です。双子の座の B 型、皆さんこの方、双子座、5月21日から6月21日生まれなんですけれども、双子座の B 型、多分私と性格は同じようなんじゃないかなと思っております。双子座の B 型の性格は、目的は合理的だけど、手段についてはあまり考えないです。考えながら行動するタイプとは言えないでしょう。実際的には合理的、スマートに生きるのは無存です。努力型で汗臭い目を持っていて、自分は考えてスマートならそれでいいというのに書いてありました。これはパソコンのインターネットとかしながらです。新しいもの好きで、異国の文化や習慣、などを全て受け入れます。ただ、異文化に対する姿勢とは受け入れる熱心ですが、自分で海外まで行ってしまうタイプではないようです。自分のテリトリー内で自然に触れまいります。ということで、それを顧みず今日やってきたということです。そして、石橋を軽やかに渡ります。普通 踏み外してもポーズは忘れないという楽観的なタイプです。双子座の B 型の方はどうでしょうか。多分似たようなタイプではないかなと思っています。そして、B 型と一番合うのは O 型、お互いの行動で、テンポよく合うということになっております。ちなみにうちの母ちゃんは O 型でした。よかったなと私は B 型でよかったなと思っております。それで子供は25歳になりましたので、とりあえずは25年、持っております。そして、私は、中学校3年生の時に親戚の人が大阪に行っておりました。そして、何月だったか忘れたんですけども、そこに1週間ほど遊びに行ってまいりました。同級生もいました。で、もう中学校を卒業したら大阪に仕事に行くと母親に言って聞かなかったんですけども、今の時代高校出てなきゃダメや、どこでもいいから高校だけで出てくるということになりましたので、勉強せんでも白衣工業の方に行って、で私の自宅は一宮なんですけども、歩いて10分ぐらいのところなんです。もうそこからタバコの煙を貸しながら5、6人で行っておりました。高校の時にタバコを吸っていたので、それから今は吸っているまで吸っているのでやめますと言っております。で、白衣工業の方には機械科にいたんですけれども、卒業するときには皆さん車屋さんの方に行きました。私はちょっと変わっていたのが、みんなと一番仕事には就きたくないということで、なんか決まったことないかなと思っていたんです。もうたまたまうちの親父が印刷屋をやっておりまして、みんな印刷関係の方行こうかなと思って、多分印刷関係の方は行ったのは自分だけでした。それでみんな印刷関係の方で、どこか遠いところへ行こうとして、とても遠いところに行こうと思ったんですけども、結果的にはその会社関係の金沢で、金沢の結構大きい山口ですかというところに行きました。 人で自分は営業とかはできないので、現場の方に行かせてくれということで、現場の方に行って汗こだらになりました。そこで印刷のレベルは多分大した高くはないんだろうと思うんですけども、公募出たら、ちょっと営業もらわなきゃダメやから営業受けと言われたんですけれども、私は抗議いたしました。自分で何かしようという気はあったので、現場の方に行って、もう多分1年も経たないうちに先輩方と一緒なレベルのような仕事をしていたように思っています。そして、私は酒が好きなので、これで大きな失敗というか、失敗というか人気者になったというか、最初の花見、多分3月の終わり頃からもうその会社に来てくれということで行っとったんです。そして、花見の席に、もう酒が好きでしたから、釣り大好き人間でしたから、酒飲んでして、先輩方の女の人も当然いて、若い子が結構いるグループなんで、30人ぐらいで酒飲んでたから、もうその入社桜ですから4月の頭ぐらいの花見だったと思うんですけども、そこでもう泥酔いたしまして、我を忘れまして、すごい先輩の女の方に世話になったという記憶があります。それ以来先輩の頭が面白がりまして、片町の方によく飲みに連れて行きました。不幸中の幸いですか。それでそこではかなり若いグループ中が、できまして、土日ごとにドライブの方に、京都とかの岐阜の方に結構行っておりました。この時は結構楽しくやっておりました。そして、私は23歳の時ですか、親父も共同で印刷屋をやっていたんですけれども、それを辞めまして青山印刷というのを創業いたしました。そして青山印刷した当場は、私は営業なんか一つもできませんので、とりあえずは親父の下に行って現場というかをやっておりました。その時はもう活字、古い方ご存知と思うんですけども、鉛で作った活字で、今のようなパソコンではありませんでした。そして活字、タイプライター、写色というのが、主流になっておりまして、私はその時は神奈川にいた時ならはオフセットを踏んで、パソコンを使ったりとかやってたんですけども、自分でやった時には活字を一生懸命覚えてそれなりにやってみました。そして、白衣青年会議所、先ほど言いました白衣青年会議所に26歳で、入会いたしまして、40歳まで無事卒業できたんですけれども、一生懸命にしていました。白衣青年会議所では理事長はしなかったんですけども、坂本幹事の方は理事長して優秀に成績したんですけれども、私たちは窓際族を本としてしたように思っております。それで白衣の方から石川県の会長というのが出まして、その時にちょうど私は入った後場で車の運転手をいたしました。もう会長の方が県内をずっと回っておりまして、ブロック会長というんですか、それも毎日のように出歩きました。子供だけ作ってちゃんと出歩いて、母子家庭とよくうちのお母ちゃんに言われておりました。そしてその先輩が初めて、東京の方に連れて行ってもらった思い出もまたこれあります。なんという銀座ですか、東京の銀座のお店で行ってもらって、なんというすごい店やな、なんちゅうすごいトイレなんやなということを思っております。金沢のスナックでも勘定した時にも灰皿をもらったような記憶があります。まだ聞かない話ばっかりあるんですけれども、私は青年会議所を卒業しまして、40歳で青年会議所卒業なんですけれども、青年会議所は12月31日で、終わりです。それ卒業しまして、すぐさまその4月ですかに入会させていただきました。入る前から先輩方から誘われていましたので、1日入るんやったらライオンズはロータリーやなと思いまして、入って10年です。10年であっという間にここまで来まして、知らぬ間にもう会長というあれをさせていただいております。そしてそこまで来た時に、何と言いましょうか、自分で思ったことを 感動という言葉をすごく自分では心に残っているというか好きな言葉になっております。感動とは物事に感銘を受けて心に強く動かされるということで、自分はこれを肝に銘じております。この前の講演会の時にちょっと聞いたあれなんですけども、感動は人を育てると講演会の方で言っておりました。大人も子供も同じで、嬉しい時には笑って悲しい時には、目的を持って、物事に取り組み、何をすることにしても汗をかかないと達成感がないと思っています。中途半端では失敗します。努力は毎日の積み重ねで、少しずつ成長していくものだと思っております。私は能力以上の役職を受けて、今日まで恥をかきながら、今日のように幸せをかきながらやってきたわけですけれども、今日あるのはやっぱり青年会所に入った方がいいかなと思っております。そして、何をするにしても行動を起こさないと始まらないと思っております。恥をかくにしてもそれをまた糧にしていきたいなと思っております。これからも恥をかきながら、先輩方の前に伏せて出てくることがあるかと思いますけれども、よろしくお願いしたいなと思っております。すみません、拙い話で何とか持ちましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。